映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
どうも、南です。
本日はヘラクレス、
ヘラクレス
をユナイテッドシネマ初日でしたね。
そうですね、
3D 吹き替えで見てきました。
はい。
なんか俺の前のね、お客さんでおばちゃん2人が、剣買っててこういうの本当に好きなのかなって思ってどう思ったのか感想がとても気になったんだけど。
そうですね、まあ、今でもそこまで見るのもないからっていうのも。
そうだね。じゃあまあ、そんな我々が一体どんなサイゼリアデザートを注文するでしょう。ねえ、
そうですね。ちなみに監督がブレッド・ラトナーなんですけど、ね、あのブレッド・ラトナーだとこのラジオだとあのペントハウスの監督ですよね。
ペントハウス面白かったね。
まあ、代表作といえばラッシュアワーとか、あと、このラジオやる前にあの小泉さんと見に行ったあのレッド・ドラゴンの監督ですよね。
レッド・ドラゴン、
あのハンニバルのレッド・ドラゴン、あれも結構面白かったです。
そうだね、面白かったね。ハンニバルシリーズの中じゃ、2番目ぐらいに面白かったね。
そうですね、まあ、3作しかないし。
そうだね。
あ、4作か。4作
なんかゼロみたいなのが、
ライジングが
始まってる。そうだね。
お待たせいたしました。ご注文お伺いいたします。はい、
チョコレートケーキとドリンクお願いします。
はい、チョコレートケーキとドリンクバーで。
マロンソースのミルクジェラート。
はい、マロンソースのミルクジェラート。
はい、とドリンクバーで。
ドリンクバーで。はい。以上でよろしいですか。は
い、お願いします。
ドリンクバーのグラスはあちらにありますので、はい、ご利用くださいませ。
ありがとうございます。というわけで我々は2人とも299円の、本当はね320円ぐらいのがあったらいいなと思ったけど、その次が369円で、その上が399円しかないから、なんか
俺もそうなんですよ。食いたいのはこれなんですけど、値段がちょっと違うよなと思って。
そこまで褒めるとこの後苦しくなるから ね。
俺前回だってガーディアン・オブ・ギャラクシーでこれ食ってたんで、
ね、うん、これっていうのはデザートフォッカチオのマロンソースでした。それよりは落ちると、
まあ、まあ、でも嫌いではないんで、
なるほど。まあ、俺の満足度から言うとね、同じくらいでした。
なるほど。
あ、
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーと。
うん、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーはなんともう一回見に行ったら、やっぱ話がね、あんまり面白くなかったってことに決定的に気づいてしまって、あの当時の、あの多分同じような感じのメニュー頼んだと思うんだけど、やっぱ間違ってなかったっていうのを今日ね、改めて思いました。
だからその時もこの俺が今食ってるの、
そうだね、299円。そうなんですよ。じゃあそういうわけで、まあそんなね、ヘラクレスで299円のを頼んだんだけど、今日結構寒いのに、みなみくんヘラクレスのせいですっかり半袖になってる。
まあ仕事柄ちょっと、いつも半袖
なんで。体がカッと熱くなったのかな。
まあ、まあそれもあるんですよね。
ヘラクレスもね、ほぼ半袖みたいな、上半身
裸。最終的に腰身のだけでしたから。
半ズボンみたいなね。
でもザ・ロックはこの映画のために肉体改造で手術までしたらしいですから。
どこ手術した
の？なんか腰とかをもう少しなんか筋肉質にしたとか、
細く
もっとマッチョにしたみたいな感じで、なんかそんなことを書いてあったような。
脂肪を落とすだけじゃ飽き足らずに、
なんか今回見た時にもっと締まっ、いつもよりもっと締まってるなと思って、
こうなんかそれこそヘラクレスの彫像みたいになろうとしたの
かな。なんか本当にちょうど一昨日ワウワウで G.I. ジョーの2でザ・ロック見た時より、もう少しなんか絞ってあるよなと思って、なんかさっきチラッと見たらなんか肉体改造がどうのこうのって書いてあったんで。
ザ・ロックってあと何できたっけ。
ザ・ロックはあれです、まずスコーピオンキングっていう映画で映画化出ましたし、あとはそうですね、ザ・ロックで割といろんなもん出てますよ。
最初はね、WWE のプロレスラーでね、ロック様っていう風にみんなに呼ばれて、俺はそんなに見たことないので、
ワイルドスピードの5から刑事役で出始めましたね。
あ、そう。
そこからまたワイルドスピードってすごい面白くなってるんで、
5から面白い、
5からまたこうなんていうんでしょう、ザ・ロックが今度銭形警部的にその犯人を追いかけてって、 あの車盗む軍団を追いかけていくっていう設定で、でも仲間になるっていうような感じがすごい面白くて。
ユーロミッションは何作目？ユーロミッション。
ユーロミッション6作目です、ね。
あ、じゃあ俺6見て5は見てないや。
あ、5面白いです
よ。うん。花熊さんがすごい褒めて
た。いや、5は本当にいいと思います。あと、ワイルドタウンっていう。
ワイルドタウン。
あの角材持ってあの田舎町のディスコに乗り込んでいく話なんですけど、保安官で、
ね、
これ結構面白いですよね。
ワイルドタウン、
あとなんだっけな、あとランダウンっていうなんかあのランダウンだっけな、
ランダウン、
あのミッドナイトクロス、ミッドナイトクロスじゃないや、あのロバート・デ・ニーロのなんだっけな、
あ、ミッドナイト・ラン
ランみたいな感じの、まあ、コメディ調のやつとか、
手錠して2人で逃げるやつ、
まあそんな感じの、割となんかハードの作品っていうよりちょっとコメディが入ってたような、
そうだね、なんかやっぱちょっとアホっぽいやつだよね。
で必ず1回負けるっていうところからこう盛り上がってくるのがやっぱザ・ロックが好きなんですけど、映画的に。
なるほど、まあ、今日はねそんなロックがヘラクレスっていう神話のね、神と人間の愛の子の
の話に見せかけておいてっていう、
を偽ってるインチキ野郎の話だった。
でも最終的に本当はどうなのかっていうところに落ち着くと言えば落ち着くっていう、
まあ、まあでもね神話の世界ってそれこそ何千年とか前とかの話でしょきっとね、それが紀元前300年だから、2300年前ぐらい、1350年ぐらいかな、の時代になってたから、なんだろうって最初思ったんだよね。そしたらそういう海賊最初冒頭やっつけてて、傭兵を要はやってるんだよね。
そうですね、
いろんな国にこういうとんでもない強いやつがいるったら雇って戦争に勝とうっていうね。
でそのヘラクレスを伝説づける、うん、あの語り部がいるんですよ、ね、
バックアップするチームがね、いてね。
でその語り部が今まであったなんかチンピラに尾ひれつけてあんなでかいイノシシと戦ったとかヒドラと戦ったとかなんかそういうのがあって、でも実際はそれが人が入っててっていうのが、
あ、そういうことだったんだ。
あのだからあの、最初の使えた王のところにヒドラの首持ってたら、
ね、ビニール袋みたいな血のべっとりついた
蛇の頭の下に人間の顔があって、
そうそう、
あ、こいつらが伝説の正体だったんだって。
そのね、仲間の面々がキャラがすごい立ってて、占い師がいたり、占い師となんか結構武器がなんかあの飛び出し槍みたいな、はい、ありがとうございます。
あ、ありがとうございます。
はい、
はい、
の占、そう、あの機材に凝ってる占い師とか、ナイフ投げの達人とか、
あとアマゾネス
と
あと言葉が喋れないお使いっていう
超凶暴なやつで、そいつらがねなんかすごいチーム感がすごいいいんだよね、でお前のがちゃんとしてくれないと俺たちは稼げねえとかっつってね、
でフラクレスはフラクレスで過去になんか持ってるなっていうのを見せるんですよね、
なんか家族がね、妻子が殺されちゃってその濡れ衣を着せられてるって
、で元いた王国に入れなくなってっていうところもちょっとあって、ある帝国の王女に見染められて、なんか我が国を作ってくださいみたいなこと
で、あのさ最初酒場に訪ねて行ったのってあの王女だった、
あの王女でしたね。
あ、そっか、なんか城に行った時になんかもったいぶって出てきたから、あれ別の人かなって思ったんだけど、
いや同じ人だったかなと思いますけど、で正直なことを言うと、あのその戦略を練って、あの乗り込むところの戦いとかそんな面白くないんですよね。
戦略練って
あの平原の戦いというか、
あのケルベロスじゃなくて
あのケンタウロス、
ケンタウロスに似たような、
やつらと戦うっていうシーンが、なんだろう、眠たくなるぐらいつまんないやと思って、
最初はねあの王が今がチャンスだっつって、 攻め込むぞっつって敵が来るから先に回復するんだっつって言ってんのに、ヘラクレスはあの農民の軍隊じゃ話にならない、もうちょっと鍛える時間をくれっていうのを強行していったら兵が半分になってしまった
最初の村で兵が半分になってしまっただから言ったじゃないかみたいなことを言ってるっていう、この王国大丈夫かなっていう
で、そしたら王もすっかり反省してね、すごい一生懸命、訓練に協力したり、
あの訓練シーンすごい好きですね、なんか、
あの壁を作れ
で、無茶なやつがただ突っ込んでいくとか、あと弓矢の練習とかのシーンとか、ああいいなって思うシーンが結構あって、あと槍を普通に突くシーンとか、なんか本当やることってそういうことしかないんだろうなっていう、でもあれ見てて思ったのが、あのペントハウスでもなんか泥棒に盗みを聞きに行って訓練するシーンとか面白かったなって思って、ウルトラってのはそういうの結構うまいんだなと思って、
最初の戦いでさ、死体だと思ってたらいいんだよね
襲ってきて、
なんかもうあいつらがもう全身タトゥーみたいなさ、本当凶暴な騎士街みたいな連中で、
でなんか魔力で操られてるみたいなこと言いまして、
なんかあいつら何だったんだろうね、
全く意味が分からないっていう
そう、そんで一回半分になっちゃったもんだから反省して、
訓練し直して、
訓練し直して攻めていったら、戦略が見事功を奏してね、ただ、最初のさ戦いもさ、壁を築けっつってさ、それまでものすごい行列だったの、壁築いたとすげえ人数少なくてさ、いいのかなって思ったよね、すぐ簡単に破られて、
破られましたよね
で、ところが2回目はものすごい人数も増えてたし、
あと武器も鎧とかも提供されたじゃないですか、
弓もね、だからその壁に敵が迫り来る前にバーって馬車軍がやってきて、馬車に弓隊が乗っててさ、それで前衛部隊をどんどんやっつけてるとか、
だけど妙にそこが個人的に盛り上がらないなと思って、
それでね、その陣形の中にも弓がいて、さらに近づいてくるのはそこで、俺はね、ちゃんと戦略的に練られてて面白かったよ。
いや、なんか もうちょっと迫力あってもいい、
ま
あ、
全く危なげはないけどね、
それもあるし、なんかあんま迫力ないよな、ザロックなのに体が動いてないよなと思って、
ああ、むしろ敵の方が無策でね、馬で行きゃ勝てるだろうけど
最後一人で乗り込んでたやつ無理やりロックが上手こと投げるっていう、
3倍だっつってね
で、ああなんかこのテンションで行くのかなと思ったら、そのチームが裏切られて、
てっきりさ、敵にはそういう半分馬の人間がいるっていうさ、とんでもない相手だって、石膏に行く人があいつがスパイなのかなって思ったら、全然そういうわけでもなかったんだよね
ですね、なんか結局伝説的な生き物みたいなのは全く出さないっていう、
ケルベロスもさ、ケルベロスじゃないや、ケンタウロスもさ、てっきり首の短い馬がいるとかさそういうことなのかと思ったら、ただ遠くでシルエットでそう見えてただけだったんだよねどこがケンタウロスなんだって
で、主人公のヘラクレスが妻を殺されたことにいつまでもトラウマ持ってて、空想のケルベロスと戦うっていうシーンが、そうですね、後半 その大きい戦い、大きいクリエイターとの戦いみたいなシーンで、ああいうのが個人的に見たかったなと思ったんですけれど、
ただ仲のいい狼が3頭並んでただけだった
しかも番犬だっていう話になって
狼でもない
と思っちゃって、ちなみに最初に裏切った王やってた人、レイ・ファインズですよね。
レイ・ハインズって誰？
あれです、007の新しい M の人ですね。あとさっき言ったレッドドラゴンで神っ前やった人ですね。
あ、そう、眩しい顔したおじいちゃんね。
いや、あれは
あっちじゃなくて若い方か、
若い方かで、あのひげ生えたおじいちゃんじゃないですか、あれスノーピアサーの 義足の人ですよね。
義足の人っていたっけ、
あの貧しい側のところの長老みたいな人で、じいちゃんで片足がなんか傘の上でできた義足で、
あなんとなく覚えてるけど全然思い出せないな、あんまり。
なんとかジョン・ハートだ、ジョン・ハートでしたね。
もうスノーピアスは今年の初めに見たやつだから忘れちゃったね。
ですね。
そうだからさ、途中でね、その、まあ、そこで大勝利を収めた途端王の人間性が変わるんだよね、あその前にそこの最後突っ込んできた敵の将軍みたいなやつを捕虜として城に連れ回すとみんなが石投げるんだよね、
投石して、
そううわーってやっぱ昔の紀元前の人々は野蛮なんだなっていうのを描いてる、すごいいい場面だと思って、王もさ、ね、てっきりそれをいさめると思ったらさ、後ろから
蹴って、ね、立ち上がろうとするともう一度蹴るっていう
なんて無慈悲なんだって思って、
まあでもそこからこいつやっぱり異常なんか変だなと思って、
そしたらやっぱ悪者だったんだよね、
なんかお前は神が必要としてる国を作らずに、うん、なんか王の陰謀だけで国を広げてるやつに手を貸してるっていう、
そう敵の将軍がそんなことをロックに言ってヘラクレスに言って、でもなんかさ、そこでちょっと話が随分変わるんだけど、だったらそもそもあのそのねおじいちゃんの王は最初なんでそんな無策に攻め入ったんだろうかとかさ、ただバカだったのかな、
まあ計画性のない人だったような気がしますし、ね、
それにしちゃヘラクレスを騙す方向にはすごい計画性を発揮してるじゃん。
まあこれがうまくいったら、うん、騙せたらうまくいくと思って
ね、えだから初めからそんなしめしめしてやったりだみたいな悪人的な感じだったら、もうちょっとなんかキャラに一貫性がないなってすごい感じて、
俺でもあいつあの男が急に憎たらしくなっていくっていうところは、うん、あのペイントハウスの悪役にな感じに似てて、
うん、
あこいつもう許せねえっていうのが出てきた瞬間に目が冴えるっていうか、
うん、
こいつをもうボコボコにしてくれっていうのでもう燃えてきたっていう、
まあね、でもね多分それは単に脚本が下手なだけで、うん、俺はもっといいアイディアがあるんだよ、うん、あの場面で国が拡大したわけじゃん、した権力欲に取り憑かれた方がもっと良くない？
ああそうですよね、
うん、もっとねえこれそんでヘラクレス君の力が必要なんだつって言ってるうちに、あれなんかちょっと人変わっちゃったな、こいつうさんくせえぞってなってた方が自然にできると思うんだよね。
あでもそこまで長くヘラクレスがいる可能性もないっていうのがあったんじゃないですか、
ね、う
ん、
まあそうだね。
いやでもそこからのもうアクションがものすごい俺好きなんですよね、
う
ん、鎖に縛られたところから。
そうだね、まあその前にあの酒盛りの時にさ、敵の武将がさ縛られてたじゃん、あいつどうなったんだろうね、てっきりあいつをさ助けて仲間にすると思ったら、
あいつが助けに来たりなんか仲間になったりするのかと思ったら、あれあいつどこ行ったの、
もうすっかり全く出なくなっちゃった、
最後の最後まで縛られてんじゃねえかなと思って、
もうあの後殺されちゃったんだろうね。まあその後この国は変だから、あのやっぱり戻って民を救おう、いや俺は帰るみたいな、チーム内の一悶着があるんで、ね、
ありましたね。であの占い師が、
うん、
あの俺は予知夢を見ても今日口出しになって死ぬからっていう話になって、あの
燃えたぎる槍とか弓に矢にいられて死ぬんだって、ショーシャンクの空にみたいな構図にな
って、あれ実はそうじゃなくて、うん、あのザロック、ドウェイン・ジョンソンが初めて出た映画が、うん、ハムナプラ2でスコーピオンキングの役だったんですけれど、スコーピオンキングを殺せるっていう伝説の槍があったんですよ、
うんうん、
それを主人公が投げたら、うん、悪役が一回その槍を持って、うん、スコーピオンキングを殺そうとした瞬間に、うん、投げた瞬間に主人公が取ってもう一回投げてスコーピオンキングを殺すっていうシーンがあるんですけれど、それとそっくりなんですよね。だから第1作目ザ・ロックが出た第1作目の多分オマージュだと思うんです。
なるほど、まあ、それ狙われた相手が占い師だった。
まあその槍で そういうシーンで一回ザ・ロックは殺されてるんで、うん、それをちょっと茶化してるんだと思うんですけれど、
そうだからさ、あの娘も変だしさ、自分の父親が孫を殺すと本気で思ってるし、まあ、そういう時代なのかな、今の常識とは違う常識を描こうとしてるのかな。
いやでもザ・ローマとか見てると割と肉親とか殺してたりシーンとか、
でもね、他に孫が何人もいればそれも分かるけど、一人しかいないのに、まあ最終的におじいちゃんも殺す気はなさそうだったんだけど、あ、そうでもないか、なんか人質してたよね、
3秒以内にお前が火様つかないとこいつ殺すぞみたいな、
だからね、なんか訳が分からない、単に脚本の出来が悪いっていうような風な印象を受け取っちゃうんだよね。
俺でもこの王がいる国に使いたくないなと思って、
うん、まあ、あの兵隊もさ、農民の出だからさ、最初あの語り部のやつをすごい舐めててさ武器を取れっつってる時に何でも切れる刀で、鎧はき、なんで、あ、鎧は何でも切れない皮なのに何で剥ぎ取ったんだって言って、
ザ・ロックの剣が無敵なんだよなんて言い始めてすげえ矛盾だけど面白いと思って、
半笑いでね、お前言ってること意味わかんねえみたいに言われちゃう。
ザ・ロックが仕方ねえから刺さらねえだろって、かあの鎧着たやつを思いっきり刺すんですけど、ね、
うん、そしたら真っ先にひざまずいたのが、あのヘラクレスにひざまずいたのがあいつらだったんだよね
いや、あのシーン好きです
ねまあでもね、まあでももうちょっと変なところ言うと、たとえ王が変だとしても、この国を救うんだっつって戻ってって、王を殺したからっつってあいつらを救う方策なんかねえじゃんって思うんだよね。
そうですね、
この後が誰かがさ、まあ、あの男の子がつくかもしれないけどね。
でもまあその血族のやつを王にしたいとは思わないなと思って、ここまで混乱させておいたやつをっていう、
まあ別にだからあんな国なんか多分その当時にしたらいくらでもあるだろうし、あの国の王様を殺したところでその辺一帯の治安が守られるとはとてもじゃないけど思えない
ですよね、
うん、だからね、
そこは変でしたね。
そう、だからそんな変な正義感を振りかざすよりも、なんか個人的な憎しみとか、そういうのであいつらをぶっち殺さないと気が済まねえみたいにした方がいいんじゃないかなと思って。
だからもしかして殺す順が逆だったらいいかもしれないですよね。
あ、そうだね。
あの最終的に妻と子供を殺したやつが打ちのめされるっていうところで、
あっちの方が全然スッキリするもんね。あいつ憎たらしいし、
意外とあいつあっさり殺します
あれこいつラスボスじゃなかったなって思ったんだよね。
あ、レイファインすげえ簡単に死んだと思って、
うん、
ちょっと あっちがやっぱ最後でしたね。
そうだね。
あとちょっと燃えたことは燃えたんですけど、覚醒した後の戦いで、うん、ザ・ロックと対抗できるぐらい強いやつが出てこなかったのが残念かな。
まあそうだね、あの敵のあの武将みたいなやつが一番骨があるっぽかったんだけど、他、あ、味方の武将みたいなのもいたけど、あいつは何で死んだんだっけ。
あれは最後弓矢で、
弓でいられたんだっけ。
あれですよね、あの喋れないやつですよね。
うん、違う違う、あの味方の、あのおじいちゃんの軍の中で一番軍のトップだったやつ。
あれはザ・ロックを首絞めて殺そうとしたら、うん、あの語り部のやつに、
あ、そうだそうだ、
ぴったりと刺されて、
それでお前も兵士だっつって、
そうですね。でもやっぱ本当ザ・ロックぐらいでかいやつがいると、やっぱりそれに対抗、それとやっぱ対抗するぐらいに強いやつがいて、
まあラスボスは犬だったね。
そうですね、3匹の犬っていう、
そう、3匹はちょっと手強かったよ。あのへ、なんだ、勇者の称号の骨を使って殺したしね。
あと最初の語り部が言ってた、うん、ライオンを何も、あの剣も何もなく殺したっていうのは、そのまま実現させて、うんうん、
あとバキッてやってね。
あれはすごい好きですね。なんか、うん、あ、伝説になったっていうシーンで、
う
で最後超覚醒してものすごいでかい闘争を倒すっていう、
そうあれがまさにその神話の中で自分のを狙ってたゼウスの制裁のヘラっていうやつの像だったんだよね、よりによってヘラを守り神にしてる国に来てたって
それをもうぶち壊すっていう、
そうそれをもう本当なんか奈良の大仏ぐらいあるやつを怪力で、ね、それにしては足場がすごい細いんだよね
足場が全然あれこうなんとか盛り上がらないっていうか、
足場が細いから台風とかで倒れそうな感じだよね。
あでもあの炎を倒せっつって倒して燃えてくシーンとかも好きですね、うんうん、階段だからか、
そう霊的なあのおじいちゃんの王を、あのヘラの首が転がってきてもう押し潰しちゃう、
あれでも どんな谷に落ちてたんでしょうね、あれどこのあれ谷なんかあったか
って、谷なんか言ってたっけ、
なんかガバーンってあの壁突き破ってなんか落ちてきませんでした、
え、そうだっけ、
なんかそんなイメージに見えましたけど、
う
あれそんな
階段を転げ落ちてたんじゃない、
いや壁突き破って一緒に落ちてったイメージがあって、
あそう
あれ違ったかな、
どうだろうね、
いやでもそ、うん、ちょっとそこすごいスッキリしたなと思って、うん、
まあね最初に俺は金だけもらって帰るぜって言ってたやつが俺の分も持ってくる、3人分金貨をもらって行ったと思ったらやっぱり帰ってきてね、
そこはやっぱ
そうすごい スカッとする
いいシーンですよ、
そうゾワゾワってきちゃう、
求めてたものだよそれはと思って
そういやーよかった、
あでも楽しい映画でした
ね、そうだね、
本当でも中盤 その戦闘シーンがちょっとつまらなかったなっていう、
ああ俺はそこはねやっぱでもやっぱ全体的にリアルに描こうってしてる姿勢がすごく感じられて、あの多分退屈な戦闘もやっぱリアルにしようとするとそうなっちゃうんじゃないかな、俺はだからねすごい良かったなと思った、
あともう一つあったのが個人的になんか同じようなカットをですよね、この監督
どんなんだ、
頭をなんか舐め一番端から舐めて、うん、バストアップのショットをやたら見せるっていうのがずっと続いててすごい単調に見えちゃって、
ついそれがかっこいいと思ってやりたくなっちゃうのかな、
あもしかするとなんですけれど最後思ったのが 3D ちょっと見せたかったのかなっていう、
まあ、3D 映画はねずいぶん久しぶりに、それこそゼログラビティ以来かもしれないんだけど、景気よく飛び出ててよかったね、
いいですよね、特にあの弓矢とか飛び出すところとか
、うん、指がビュンビュン飛んできてプライベートライアンみたいな、
あと槍をグンと向けたらこっちにブンと向かってくるシーンとか、うん、あいいな 3D って久しぶりに、
うん、そう大体の映画もう 2D でいいやってやつ暗くないしって思ったけど、この映画はね時間も短かったし 3D がそんな気にならない
ですね、これでも今回吹き替えで見れてちょっと良かった気がします、
そうだね、
名前で混乱しそうだったのが、うん、やっぱ声で割とあ、うん、こいつだこいつだっていうのが理解できたり、
名前でさ予告でハーキュリーハーキュリーってすごい言ってるのに、字幕はヘラクレスヘラクレスって言ってるのがものすごい気持ち悪いなって思ってたのが、吹き替えだとヘラクレスで統一されてて、よかった
ですね、
だから最後もヘラクレスヘラクレス
って多分言葉に合わせてるからなんかちょっとイントネーション違うんですよね、
ハーキュリーって言ってたのかない
やでも本当名前が混乱しちゃって最初、
うん、まあ覚えられなかったよ
ですね、王様の名前何って言ったらすごい覚えられなくて、
うん、
いやでもブレッドラトナーやっぱ、うん、こういう作品うまいなと思って、
そうだね、まあ子供も見てもきっと楽しいだろうし、おじさんが見てもそこそこ面白かったよ、
ちなみにザ・ロックドウェイン・ジョンソンなんですけれど、うん、スコーピオンキングに出た後にコナン・ザ・グレートのリメイクに出る予定だったんですよ、でもそれが潰れて、うん、なんか違う人でバレットっていう映画あったじゃないですか、うんうん、あれの悪役をやってた人が、うん、コナン・ザ・バーバリアンっていう映画でコナンのリメイクやったんですけれど、それも結構こけちゃって、
そりゃこけるだろうね、だからバレットでもそんなにトンカチで襲ってくるやつだ、
トンカチじゃなくて斧です
ね、そうだね、
でまたザ・ロックで一回リメイクやろうっていう話も出始めてるんですよ、
うーん、
ちなみにザロックの吹き替えやった人はずっと同じ人で、あの声合ってるなと思って。
ザロックってね、スキンヘッドなのにロン毛だったよね。
ですね。
だからなんかあれって思っちゃった。エクスペンダブルズには出ないのかな。
あ、まだ消耗品にはなってないんじゃないですか、ね、
そんなにまだ消耗してない、
ザ・ロック次の、なんだっけな、 X メンの悪役になんか今名前が上がってるっていうので、なんか大きなアメコミのなんか悪役をやるっていう話出てたりしてますね。
なるほど。
この作品も確か漫画の作品だった気がする。グラフィックノベルかなんかだったはずなんだったんだっけな、なんかそんなのをちらっと見てて、でもなんかどこのマーベルとかああいうマークもなかったから間違えてるかもしれないんですけど、とりあえずなんか漫画原作だったかもしれないですけど、
まあでもね、本当に神話の話だったらすっげえ興味ねえなーって思ってたんだけどそういうね、インチキ軍団の話だったからすごく面白かった。生、ね、人間味があってよかったよね。ではさようなら。
失礼します。